本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、7月の31日、並木義和さんと開催した健さんのオンラインセミナー、風の時代にどんな夢も実現する方、スピリチュアルエネルギーを使って次元上昇するというものが開催されたんですけれども、健さん、いかがでしたか？並木さんとはかなり、ね、本も出されましたし、またこうして実際にオンラインで配信してっていうことも初めてではないので、もうかなりお二人のやり取りを見ていると、なんかあうんの呼吸というか、あ、すごいも慣れてらっしゃるなっていう感じがするんですが、いかがでしたか？
そうですね、もうなんか僕にとっては兄弟のようにしか思えない感じで、すごいこう、なんていうのかな、こう流れがいい感じなんですよね。並木さんって、すごくこう大人気で、彼の YouTube の動画ってあっという間に10万再生されるようなタイプの方なんですけど、はい、やっぱりね、エネルギーが優しいというか柔らかいというか、なんか僕の中では僕のメンターである友人のアラン・コーエンさんとちょっと同じファイルに僕の中で入ってるんですよね。なんかこう、その人の話を聞いてるだけで、こうふーっといい風が流れてくるみたいな、まあ、そういう人なんですよね。
確かに言葉の音も優しいですもんね、うん、声自体が。
そうです。なので聞いてるだけで癒されるっていうか、こういろんな毒素が抜けていくようなしますね。
はい、今回のそのセミナーで健さんご自身が受け取られたこと、何かありますでしょうか？
これはね、前後してやったセミナーで、リン・ロビンソンさんのセミナーも共通してるんですけど、やっぱりもっと自分の直感を信じて、でそして自分を上げていくっていうか、自分がこうまだこう自信がなかったりだとかって、そういう部分をしっかり見て、でそしてもっともっと自分を信頼してみようっていうふうに僕自身が思えるようになったので、こう参加されている方もね、多分そうなったんじゃないかなというふうに思いますし、こうより面白い人生になるためにどういうことができるのかってことに対して、すごく皆さん積極的になったんじゃないかなと思いますね。
はい、このセミナーの終了後に並木さんと健さんは LINE ライブを、ね、開催されて、例えばコアラ のフィルターでコアラになったり、メガネかけたりとか猫になったりとかしてましたけれど、あえてご自身が自分でこうタブレットを持って話すっていうと、うん、本当にこう見てる側にとってると、本当自分に話しかけてくれてるような感じで、すごく楽しみながら見られた方も多いんじゃないかなと思うんですが、です、ね、はい、どうですか、ああいうちょっとこう砕けた感じで並木さんとされるっていうことも、まあ、この今の時代ならではかなって思うんですよね。
そうですね、おちゃらけて並木猫って呼んでたんですけどね招き猫、
招き猫ね、
ファンの人にとっては結構たまらなく嬉しかったんじゃないかなと思います。普段はね、そんなことやらない、まあ、ちゃんとしたとか真面目な人なので、
猫とかになりながらすごく真面目に健さんの質問に答えてらっしゃるのもまた可愛いね感じですね。
そうだから僕が無理やりさせたっていうので、ファンの人も、ね、怒られた方はいないですけど、結構楽しいで、並木さんも、ね、結構楽しかったみたいですよ、普段はああいうのやらないから、
ね、楽しまれてるのがすごく分かりました。
普段やっぱりね、ちゃんとした先生ですから、ちょっと僕がなんか、うん、弟いじめじゃないけど無理やりさせたみたいな感じでね、僕も楽しかったですね。
健さんは毎月 LINE ライブも開催されているということなので、まあ、いろいろな健さんのまた側面も見ることができると思うので、はい、興味のある方無料なのでぜひ登録してみてください。
はい、僕毎月猫になります。
それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネームレムランドさん、質問をお願いいたします。
レムと呼んでください。
はい、こんにちは、レムさん。
まどかさん、ありがとうございます。質問はですね、健さんみたいに直感を受け取りたいなと私も思うんですが、ワクワクときめくような直感を受け取るために健さんが心がけていらっしゃることを教えていただけたらいいなと思って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今ね、レムさんはこうちょっと鬱の一歩手前みたいな感じなんですよ。 だから楽しいことをしなさすぎてるんです。
なるほど、はい、
やらなくちゃいけない義務感でトゥードゥーリストをこなしてるから、もうキャーみたいに、ね、ならないとダメだ、もっと、
はい、
そうだってレムさんがキャーって最後になったらいつですか、もうなんか弾けちゃったみたいな、
弾けちゃったの、
うん、
ちょっと長くなくって、
そうですよね、
この間ちょっとあの講師の方を呼んでイベントした時に、うん、なってました、
はい、そうそう、で例えばねそれ毎週やってたとしたらもっとテンション上がってると思いませんか、
やばいですね、
ね、そう、そういうやばい人生を生きてほしいんですでもねレムさんの中ではなんかいやいやそんな、なんか自分が調子乗っちゃったら浮き足立っちゃうからダメって言って一生懸命ね囚人のような重りをつけて歩いてるんですよ、
はい、
ダメダメ、なんか浮いちゃダメとか、なんかこうそうやってすごく自制するから自分がワクワクすることが分かんなくなっちゃうんですよ。でもこうやってちょっとだけお話しただけでね、もう自分のやりたいことっていうのは人と会うこと、人となんか盛り上がることなんですよ。違いますか？
そうですね、あの、たくさんの人に、うん、あのハッピーをみんなで共有したいなっていうのがあります、
はい、なのでついつい孤独の方に行ってんです今
はい、
はい、でそして盛り下がって一人でなんか黙々となんかしてる感じですよ。だからもっと人と笑って、もっとご飯食べて、ね、外でもいいから、だからその マスクでもいいしズーム越しでもいいわ、とにかくもうキャーってならないとあのこう盛り上がらないと思いますよ、うん、でそうすると直感がどんどんバンバン降りてくると思います。そういう楽しい時間がなさすぎですね。どれぐらいピンときますか？
あの 100%
そうですよね。まどかさん、はい、なんかありますか？
だからそういうあのイエイっていう楽しみを増やしていくっていうのは、つまり日常でそれを感じることを、先ほどのその企画したりっていうこともそうですけれど、そういう必要があるわけじゃないですか、
はい、
そうするとあの行動 の, そのエネルギーがそこに必要になってきますよね。
はい、
そうするとちょっとこうシューンってなってる時にまたその行動をっていうと、ちょっとこう相まったエネルギーになるような感じなんですけれども、はい、
だから友達がいるんですよ。友達が自分を調子に乗らせてくれる友達がいるんですよ。いっぱいいるでしょ、っていうかいっぱいいましたよね。
はい、います、うん、
でもねあんまりその人たちとなんか盛り上がるのは何でか知らないか罪悪感を持ってるような感じを受けます、うん、でもっと自分の時間を作って上手にね、あのそして時間をそのなんか友達とバカ騒ぎして、もうなんかしょうもない話でいいんですよそう、ほんとくだらない話で盛り上がれるのが一番多分レムさんのエネルギー上がる時だと思います、うん、そんなに外れてないでしょ
ぴったりすぎてズドンときました、
はい、もっと友達と遊んでください。
はい、わかりました、はい、
で、ね、そんなことしていいのって今僕には見えたんですよ、テロップがそんなんダメじゃないですかみたいな。
いや、あの子の誘いに乗ればよかったんだって思いました。
そうなんか私調子に乗っちゃいますよっていうのがテロップで見えたから、
そこまで
そうだから僕は いいんですって書いておきました。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。
それでは杉山明美さんです。質問をお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私にはメンターが一人いて、
はい、
自分の在り方やスピリチュアルについてよく相談する大好きな人、特別な人という立ち位置です。
はい、
ケンさんの話の中に複数メンターが登場しますが、複数の意見があることで自分が迷いそうで、それがとても嫌なんです。もしあの制限とかがあるのかなって感じてはいるんですけど、あの質問は複数いることのメリットを教えてください。
はい、ありがとうございます。もう本当に正直でね、僕すごいそうそうと思っちゃいました僕もねよくメンターに真逆のことを言われるとすごい混乱するんですよね、うん、でそれはでも自分の声として捉えるようにしてるんですよ。なのであの昔正解が欲しかった時にはもうメンターにズバッと言ってほしかったし、複数いるとややこしいんですよね。でも今は複数いることで複数の視点を手に入れてるって感じなんですよ。なので1カメ2カメ3カメみたいなカメラがいっぱいあって、こっちのカメラから見えないけどこっちのカメラから見えるってこともあるんですよね。で メンターが言ってることは今までは絶対でこの人のことは 100% 正しいと思ってたりとかしたけど、意外とこっちもずれてんじゃんとか外れてんじゃんとかっていうのを、やっぱ複数のメンターがいないと見えなくなっちゃうんですよね。だからそういった意味で自分の場合はこのメンターがこう言ってる、このメンターはこう言ってるっていうのをちゃんと自分の中で消化した上で、そのメンターがどういうふうに感じてるのかってことを捉えるようにしてますね。なのでそのメンターが正しいっていうふうにしてしまったら、そのメンターの責任になっちゃうでしょ、うん、で自分のことはやっぱり最終的に自分で責任を持たなくちゃいけないから、やっぱり複数のメンターがいる方がよりこうバランスを取れるんじゃないかなと思います。はい、っていうのは専門分野があるんですよ。例えばお金に強いけど恋愛にからきし弱いメンターもいれば、その健康のことはすごいしっかりしてるのにお金がダメなメンターもいるんですよね。そう、仕事はすごいいいけど不節制してるメンターもいるし、うん、だから一人で完璧ってことは絶対ないです。
ケンさん、例えばね、その複数人のメンターの方に同じ質問をして、
はい、
またそれぞれが全然違うことを言った時って、ケンさんの中では最終的にその落としどころってどうするんですか？
最終的には例えば5つの意見をもらったとしますよね、うん、さあそうしたら自分がその5つの意見をハートに入れて、そしてこんなん出ましたってなったのが答えなんですよ。だからとりあえず5つ意見入れるけど、最終的には1個しか出てこないから、うん、例えばだから海外に移住する、移住しないっていうのだとしましょう、うん、そうしてパッと出した時に何が出てくるのかっていうのは僕の答えなんですよ。このメンターは日本にいるべきだ、このメンターは海外に行くべきだ、このメンターは往復していくべきだとかね、半々行くべきだみたいな、いろいろ言って、自分が一番しっくりする答えは自分しか知らないから。
例えば自分がこう言ってほしいって、なんかそういうのと真逆なことを言われた時でも、ケンさんはそれはその人の一つの意見として、別にご自身としては混乱したりはしないですか？
いや、混乱じゃなくて、あ、ちょっと待ってよって、自分がこちらに意見が自分の意見に偏りすぎてたのかなっていうのを絶えずチェックするようにしてますね、うん、だって例えば自分は海外に住みたいと例えば思ってたとしたら、いや今行くべきじゃないだろうっていう意見を聞きたくなくなるわけですよ。でもメンターが言ってくれてることで、ん、これひょっとして聞かなくちゃいけないのかなって言ってニュートラルになるじゃないですか。でそれをもう一回自分の心でチェックして、あ、やっぱり行きたいってなるか、いやいやメンターの言う通りだわって思うかはその時にならないとわからない。だからメンターはそういった意味では複数いる方がいいと思います。
わかりました。私多分そのメンターが正しいってしか捉えてなかったから、そういう意見が出たのかなと思います、
は
い、
うん、そうです。でね、そのメンターは素晴らしい方だと思いますけど、その癖もあるはずなんですよ、よくよく見ていったら。だからそのメンターがカバーしきれてないことをよく知ってるメンターがいるとちょうどいいですよね。うん、で一人で全部できてる人なんかほとんどいませんからね、はい、そうだからね、メンターというとなんかすごい人に見えるけど、例えば八百屋さん、肉屋さん、魚屋さんだと思ってくださいよ、
はい、
魚屋さんには、ね、肉売ってないんですよ。で蕎麦屋さんはとんかつは売ってないんです、
うん、
だから それぞれ分野が違うから、いろんなものをショッピングしていこうと思うと魚屋さんだけじゃ足りないんですよね、
うん、
あるいは野菜ね、八百屋さんだけだったら魚は売ってないんですよ。そういうふうに考えるともっとニュートラルに捉えられるでしょ。
楽しそうです。
はい、そういう感じで捉えるといいと思う。そうじゃないとね、わあ、なんか2人目のメンターを持ったらなんか裏切ってるみたいななんかメンターに、僕もよくありましたけど、別にメンターがいるってことは黙っとこうみたいなね、
うん、
他の人に弟子入りしてるとバレたらなんか即刻破門されるとか、
うん、
うん、なんかそういう気持ちになったことありますね。
わかりました。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
楽しい質問ありがとう。
ありがとうございます。
それではラジオネーム内藤さんです。質問をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
直感に関してちょっと聞きたいことがありました。
はい、
私は山本直樹さんのアウェイカプログラムの認定講師の試験を受けまして、合格して、今これから人々の人生相談だったりとか、いろんな悩みを聞いて、それで何かお手伝いができたらいいかなと思って、これからスタートします。
はい、
その中でやはり直感、毎日宇宙との、誘導、まあ、瞑想だったり、バシャールのクリスタライズというのをやったりとかしておりますが、ちょっと直感に関してはちょっと自信がなくて、
うん、
まあ、今までその直感で動いたのが 結局お金を失ったものになったりとか、うんうんうん、あとまあ、変な人と出会ったりしたとか、うん、そういうことがある中で、その直感来たら即行動っていうのがアウェイカーの中にあるんですが、そのケンさんだったらその見極め方、直感来たら何でも動けばいいっていうものではないと思うんですけど、
はい、それはね、直感じゃなくてこう、はい、欲に基づく衝動だった可能性があるんですよね。例えばこの間の数日前にビットコインの投資詐欺でね、その65億で1万2000人も騙されてるんですよ。で AI のそのこうプログラムが世界中の仮想通貨を自動的に選んで 100% 勝つから安心してくださいっていうので1万2000が65億も突っ込んだんですよね。でも考えたら結局 AI でも何でもなくて、ただ単に詐欺だったんですけど、例えばそれで儲かりそうと思った時にやったと思ってワクワクする、これはね直感じゃなくて欲が刺激されただけなんですよ。そうだから、そういうので動いてしまうってことは、やはりお金の IQ に対してもう少し勉強する必要もあるし、その直感じゃなくてただ単に浮かれただけだったってことがちゃんと分かってくると、その少なくともそういうふうな大切な決断をするときに、保守的な友達っていませんか？そういうのは信じないっていうか。
はい、います。
でその人に相談してみて、その人がえって言ったらやめるっていうようなストッパーがいるんですよ。
はい、
はい、なので今のペースでやり続けたら多分すごい痛い目に遭うと思います。
お金に関して、
お金だけじゃなくて
人に対しても
だったら簡単に信じたり、なんか来たからゴーってもんじゃないんですよ。例えばだから僕は豊かさのね、セミナーとかやった後にケンさんすごい投資のセミナーの話が来て、なんかこれで経済自由になりますとかって勘違いする人がたまに出てくるんですよ。でもそれは自分が経済自由に簡単になりたいとか手っ取り早くなりたいっていう欲であって、これは欲で動いてるので直感で動いてんじゃないんですよね。だからそれは理解しないと、結局その多くの特にスピリチュアルな方に多いんですけど、その欲とかスピリチュアル的な優越性みたいなのに動くと必ず痛みに遭うんですよ。だから初めてお金を失って、あれは直感じゃなかったんだってことが分かると思います。なのでそういったレッスンを事前に学ぶのか、あるいはお金を払ってで騙されて初めて気がつくのかっていうことになると思います。
分かりました。
はい、はい、なのでその、はい、その人の人間性を見極めるのはすごい大事ですよ。はい、それをそういう目をぜひ持ってください。
はい、分かりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラジオネームプーちゃんです。質問をお願いいたします。
ケンさん、まどかさん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私は本田健さんの長年のファンですので、こうやって直接お話しさせていただくことができて大変光栄です。ありがとうございます。はい、こち
らこそアメリカにいらっしゃって、ね、朝早くからありがとうございます
ありがとうございます。
私の質問は嫉妬心についてです。で嫉妬心をどのようにこうポジティブに変換していってワクワクした人生にするかということです。で、まあ友人仲間同僚の成功というのは嬉しくて本当におめでとうという形にはなるんですけども、やはりなんで彼らだけなんだろうってここら辺にこうもやもやしたものを感じることもよくありますし、うん、またはそれによってなんで私は選ばれないんだろう、どうして私はそんなに運がないんだろう、どうして私はダメなんだろうっていうふうに自己否定になってしまうこともあるんですね。で人生においてやはりこう嫉妬心っていうのはどういう場面でもどんな時でも、まあ、多少なりとも感じることがあると思うんですが、それをどのようにこうポジティブなエネルギーに変換をして、そして人生をワクワク楽しく生きていかれるようになるのか、ケンさんにアドバイスいただけたらと思って質問させていただきました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まずね、プーちゃんさんすごいこう正直でね、なかなかそんなの認められないんですよ、はい、だからすごくそういう繊細なこういう、こう心を持ちならってことはよくわかります。で普通の人はね、嫉妬は感じないように、もうなんかいいことがあったらおめでとうキャーみたいなのごまかすんですけどね
それはやるんですが、
うん、でもそれの中になんか嫌な黒いものがあるの
ここに黒いものが
普通の人は無視しちゃうんですよ。
あ、
でもそれがどうも自分の幸せにね、あんまりこう寄与してないってことを感じられて、すごくそれを質問されてるってこと自体がもうだから嫉妬を手放す段階に来たってことなんですよね。 はい、なのでいろんな簡単な方法があるんですけど、例えば誰か何かいいことが起きます、はい、嫉妬しそうになった時に、例えば誰か結婚する、めっちゃいい人と結婚するとか、わあ素敵だなって、自分でもこんな人がいたらもう自分が結婚したのにとかと思うような人だったりとか、あるいは素晴らしい仕事のチャンスとか、なんかいい家見つけたとか、なんかそういうことがあった時に、なんで嫉妬を感じるかっていうと、その人はゲットしたのに自分はゲットしてないと思うからなんですよ。例えばお金かもしれないし、チャンスかもしれないし、パートナーかもしれないしね、いい家かもしれない。でその時に一番いいアファメーションは、いやおめでとうって言った後に心の中でこっそり、次は自分だって言うんです。
次は自分だ。
そうだから、その人のガス的な彼氏とか彼女をゲットしたってことは、それを見てるってことは次は自分なんですよ。言ってみれば結婚式のトスで、ブーケトスで自分がキャッチしたの状態なんです。だからやったって、それが素晴らしいのが目に入ったってことは、次は自分なんですよ。
そういうふうに考えればいいんですね。あ、見えたってことは次私の未来なんだっていう感じでしょうか。はい、
いや例えば、ね、最近ちょっとそういうドス黒い気持ちになったことを思い出してください。そして
私今、はい、
うん、何何どうぞ。
ごめんなさい、私今通訳翻訳として始めたばかりなんですけども、はいはい、それでまあ仕事の面接を受けて、結局ちょっとうまくいかなかったんですね、うんうん、でそういう時に、じゃあ今回はダメだけども次は私だっていう感じ
なんです。そうで、それでね、自分よりも下手くそだなと思った人がそういうチャンスをゲットしたとしましょうよ。私の方が上手なのにと思った時に言ってみてください、次は私だって。
いや私だ、はい、わかりました。
そういうふうに言うとどういう気持ちになります？
あ、なんか本当に次私の番なんだなって、ちょっと心がバクッとしました。
はい、そんな時に嫉妬を感じようとしてみてください、次は私だって言った後に。
次は私だ、
なかなか
難しいですね。
人の方に行けなくなっちゃうでしょ。
行けなくなりました、今なんかブレーキがかかりました。
そう、なぜかっていうと、次は嫉妬の自分だって、もうだから順番にね、うまくいく人の順番に並んでるのに、嫉妬して不幸な人の列には並び直さなくちゃいけなくなっちゃうんですよ。だから嫉妬する瞬間に不幸な人の列の一番最後尾に並ぶんです。で誰かうまくいったおめでとうって言ったら、うまくいく人の最後尾に並ぶんですよ。だから文字通り次は自分になるんですよね。だから逆に言うと、次は自分だって思ってる人は絶対嫉妬できないんですよ、同時には。だからどちらの列に並ぶのかっていうのが僕の今日のプレゼントの質問です。
そうですね、なんか次は自分だと思った瞬間、そちらの方のどす黒い黒い感情がに戻れないっていうのもいいんですけど、戻れないですね。
なぜかというと列が違うんですよ。
あ、
だから人生どの列に並ぶのかってすごい大事なんですね。おめでとうって
例えば、うん、アニメとか映画とかで次は自分だっていうのを、例えばほら意地悪な人が、
はいはいはい、
ハンカチ引っ張りながら次は自分だっていうのって祝福の方の次の自分はじゃないじゃないですか。でも、はいはいはいはい、ねそれってどうなんでしょう、次は自分だって。
だから次は自分だって言ってハンカチ噛んでる人は絶対自分じゃないと思って
る。ああそうか、
そう、うん、心から祝福して、嬉しい、自分次みたいな感じの次は自分だなんです。
ああ、そうか。
そうすると楽しくなっちゃうんですよ。楽しくなっちゃって、うん、その嫉妬してる場合じゃないんですよ。
なるほど。じゃあ最初はもう何があってもとにかくおめでとうってやって、次は自分だってやってると、もうそのどす黒い方の、そちらの方の否定的なところに行かないんですね。
で、そうしたら本当にね、運が良くなるから、うん、自分に来るんですよ、そういうチャンスが。
あ、
だから今度そういう気持ちにちょっとでもなってやってみてください。めっちゃ効きますよ。
わかりました。ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。また、
ケンさん大好きです。これからも応援してます。
ありがとう。ありがとう。アメリカで会いましょう。
ありがとうございます。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談。ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、本物の気遣いというタイトルで井上博之さんが書かれた本です。
井上さんとも健さんはもう割と長くお知り合いなんでしたっけ？
そうですね、もう何年なるの、10年以上にはなると思いますね。
はい、
はい、
今回このね、ブルーの美しいブルーの想定の本なんですが、いかがでしたか？はい、
そうですね、僕気遣いとか気配りに関してはいずれ本を書きたいなっていうふうに思いながら書くとね、なんかこう気配りの本を書いてる割には気が利かねえなあいつはとかって思われても嫌だなと思ってなかなかね躊躇するあの内容なんですけど、はい、まあ、井上先生ってねやっぱそうすごいこう気配りの先生なのでやっぱそういう人じゃないと書けないですよね。結構感動して読ませていただきました。
はい、続いての一冊を教えてください。
はい、7つの習慣ティーンズっていうタイトルでショーン・コビーさんが書かれた本です。
7つの習慣 の, あ の, そのティーンズ向けっていうことなんですか？
そうですね、これってあの意外と日本でも読んでない人が多いんじゃないかなと思うんですけど、こう青少年というかね、あの若い10代の人たち向けに書かれた本なので、あの特にねお子さんがいらっしゃったりとか、まあ、自分自身が10代の方は読んでもらいたいと思う本ですね。
はい、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊募集しています。Dear Ken @iuaoffice.com こちらまでエピソードとともにお送りください。以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
死と同じように避けられないものがある、それは生きることだ。チャールズ・チャップリン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。あの今朝オープニングで並木さんとのね、ちょっとこうおふざけもありのあのライブ配信とか、それから実際にオンラインセミナーもされたということで伺ったんですけれど、あの風の時代は願望が実現しやすい時代っていうお話が中にありましたけれども、この風の時代の願望達成、それをする秘訣っていうのをぜひ、このエンディングなので時間もあれなので一つ教えていただきたいなと思うんですけれども、どんなものでしょうか。
これからの時代に必要なのはこう自分発でやるために、こうか自分の中に風を起こさなくちゃダメなんですよね。なので自分の中から風を起こすためには自分のエネルギーがアップしてないとダメなわけなんです。だから昔調子乗るなって僕小さい頃よく言われたんですけど、そのこれからは自分を調子に乗らせないとダメなんですよね。だから自分が一番何をすれば調子に乗るのかってことをぜひ発見してもらいたいんです。それは例えばもっと旅行に出ることなのか、人前で話すことなのか、料理を作ることなのか、自分がそれをやるだけでワクワクしちゃうような、ちょっと調子に乗っちゃうような、そういったことをぜひやっていただくと夢が叶いやすくなると思います。
ね、この Q&A でいろんな方質問すると、その自分を調子乗らせるっていうことがなかなかしにくかったり、もしかしたらそれが日本人の特質の一つなのかわからないですけれど、なんかこう自分はダメだっていう方が得意で、なかなか調子乗らせるって結構難しいですよね。
そうですね、だからやっぱりこう自分が楽しいことにフォーカスしていかないと、やっぱりね、やらなくちゃいけないことばっかりやってるとエネルギーがどんどん下がっていくんですよ。なのでぜひ自分を調子に乗らせていただきたいなと思います。
ありがとうございます。さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画など、さまざまなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。そしてボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田健書き下ろしの新刊が届く本田健書店や最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひご覧になってください。ということで健さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。10月2日土曜日、直感コンサルタントのリン・ロビンソンさんと本田健のオンラインセミナー、直感力を使って理想の人生を実現する法を開催します。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。